ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
一体いつまで道の端を通り過ぎていくのか、これが黙示録を読み始めるとき皆さんと共有した問いかけでした。この問いかけはイエス・キリストの例え話、そこに端を発しています。良きサマリア人と言われる例え話です。ある人が道を下っていったところで強盗に襲われて瀕死の重傷を負ってしまった。そんな彼が横たわっているところ、祭司が通りがかり、レビ人が通りがかっていきます。彼らはその傷ついた人、倒れている人を横目に見ながら道の反対側を通り過ぎて歩いていったのでした。一体いつまで私たちも同じように嘆き、悲しみ、痛みの現実を見て見るふりをしながら道の反対を何事もなかったかのように通り抜けていくのでしょうか。新聞が、ニュースが様々に痛ましい現実、犯罪、嘆かわしいことを報道する中に、私たちはそこに目を留めることもなく、何か自分と関わりのあることだと考えることもなく、それを他人事として道を通り過ぎていこうとします。何もそんな大きな話でなくても、身の回りの様々な人々の歩みの中に心痛めるような出来事があり、罪の結果があり、こんなところで一体私たちはどうすればよいのだろうかと痛み、悲しみ、葛藤を感じて歩むとき、しかしそれでも私たちはなおそれを横目に道の端を通り過ぎていくような歩みがありはしないでしょうか。あるいは自分自身の中に、人様のことではなくて自分自身の中に嘆き、悲しむ、痛みがあり、罪の歪み、傷があり、回復を必要としているのにもかかわらず、それを見て見ぬふりをし、蓋をかぶせながら歩んでいないでしょうか。黙示録は一番最後に神様の救いの完成があるということを明確にする書物です。それまで神の教会を忠実に歩み通しなさい、希望を持って歩み通しなさい、必ず最後に救いの完成があるから語ります。言ってみれば早すぎる時代を生きている教会です。神のものとされながら、まだ神の現実に追いつかない身の回りの現実を生きなければならない。その中で忠実に最後まで希望を持って歩み通すように、その痛み悲しみの中にある7つの教会に向けてヨハネが見た幻が書き送られていきました。今日初めていらっしゃった方は一番いい時に来られたかなと思います。4週続けてきた黙示録、今日が最後の回になります。4回分をまとめてのお話になりますので、4週分のエッセンスを読み取っていただければと思います。また来週からアドベントが始まっていきます。クリスマスを待ち望むシーズンになりますので、そこも合わせて続けてきてくださればさらに喜びの増し加わるクリスマスに向けての時となると、そう実感しています。今日の箇所では大バビロンが倒れるのだ、そのことが言われています。これまでも神の軍勢と悪しき者の力とが拮抗して戦いを交え、そして悪しき者が退けられていく様子が出てきました。今日のところではその最後の最後、大バビロンと呼ばれるものが完全に地に倒れていく様子が描かれます。バビロンというのは、あのバビロニア帝国、南ユダ王国が、神の民が征服をされて苦渋を舐めさせられたあの敵国の名前です。 今終わりの時代にその名前が借りられ、そして大というグレートという形容詞がついて、それは悪しき者の力の総和としての大きな大きな存在を表すものになっています。混乱させるものというその言葉から出てくる文字のごとく、民のところに忍び寄っては彼らを罪の歩みに招き誘い込み、そして快楽を得させ、富を得させ、そのことによって彼らの歩みを台無しにしていく、そういう悪しき力の存在を指して大バビロンというふうに言われます。その大バビロンが倒れたというんです。その力は彼らが身に招く結果の中に滅び去っていくのだと言います。18章の読んでいただいたところです。2節、倒れた、大バビロンが倒れた、そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。彼らの歩みがどんなに栄えていようとも、今や一瞬のうちにそれが焼き尽くされ、泣き者ごとくになっていく、その様子がこれから記されていきます。3節、すべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい見怒りの葡萄酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからで、人々は罪におびき寄せられ、自分たちのところに蓄えられていく富快楽に身を費やし、そして痛みと悲しみの現実を引き受けていくことになります。なぜこんな風になってしまったのだろうか。後で後悔してもしきれない歩みが、しかしその入り口は巧妙に彼らに忍び寄ってきて、彼らはその泥沼にはまっていくのでした。そんな中でバビロンが倒れ、だから神の民にこう呼びかけられます。4節、我が民よ、この女から離れなさい、その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。我が民よ、この女から離れなさい、その誘惑から、そのもたらす歩みから、線を引いて自分は関係のないところに立つように、そう言って大バビロンに対する裁きがこれから明らかになってきます。二つのことをお話ししたいと思います。一つは神の力の確かさということです。ここに大バビロンがどのように崩れ去っていくのかということが人々の言葉を借りて出てきます。18章の読み進めていただいて、8節、それゆえ一日のうちに様々な災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い方だからです。神の御手によって確かな裁きが下る、その災いが下る、それは一日のうちに来るのだ。今までどんなに長い間その歩みを誇っていた民であったとしても、どんなにそれが栄えていた良きものとは見られるものであったにしても、瞬く間一日のうちに、この日を境にその名は聞かれなくなる、その歩みは見られなくなる、その歩みは滅ぼされるのだ。さらに続いては10節に、王たちの言葉によってこう言われます。災いが来た、災いが来た、大きな都よ、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬のうちに来た。どんなに大きく輝いてその歩みを誇っているバビロンであっても、裁きは一瞬のうちに来る。さらにそのことで私腹を肥やしていた商人たち、16節、災いが来た、災いが来た、麻布、紫布、絹布を着て金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ、あれほどの富が一瞬のうちに荒れ廃れてしまった。 きらびやかに繁栄を極め、人々がそれを見て憧れてここに通ってくるような、そういう町でした。でもその町も一瞬のうちに荒れ廃れてしまうというのです。さらには海の者たちは外国の人を連れてここに足しげく魅力を感じて通ってきた人たちです。船長たち、すべての船客、水夫、海で働く者たち、彼らもまた叫んでこう言いました。19節、災いが来た、災いが来た、大きな都よ、海に船を持つ者は皆この都のおごりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れ廃れるとは。一日のうちに災いが来る、一瞬にして荒れ廃れていく、それは滅ぼされていく、神の力が強いからだ。神は確かにどのように誇ろうとも、どのように栄華を極めようとも、悪を根源として発しているものを一日のうちに、一瞬のうちに絶やすのだ、荒れ廃れさせるのだ、焼き尽くすのだ。それはもう泣き者のごとくになるんだ。この裁きにおける神の力の確かさ、強さということを心に留めたいと思います。これが一つ目。二つ目は、そこにまつわる人たちがどのように歩んだかということです。王が出てきました、商人たちが出てきました、海の者たちが出てきました。彼らはどこに立っていたと言われているでしょうか。十節のところに戻ります。王たちのことです。彼らはこの大バビロンと言われるものと不貧困を重ね、その誘惑に身を任せ、自分たちの歩みを本当に台無しにしてしまっていた歩みでした。そんな彼らが十節、彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて、こういった災いが来た。彼女の苦しみを恐れて遠く離れて立っていた。商人たちはどうしていたのでしょう。15節、これらのものを商って彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて泣き悲しんで言います。災いが来た。やはり彼らもこの大バビロンの災いの中で、そのことに恐れを持って遠く離れて立っていたと言います。海の者たちはどうでしょう。先ほど読んだところです。17節の後半、遠く離れて立っていて彼女が焼かれる煙を見て叫んで言いました。災いが来た。こんなに大きな都が、彼らはそこから離れて立っていたと言います。先ほど、大バビロンが倒れるのだ、我が民をそこを離れよ、その女を離れよと言われました。神が滅ぼしたいのは人ではありません。悪の根源、悪の根源を取り除き、人々の歩みを回復したいのです。だから離れよ、罪を離れよ、今の今までそこに虜になり、今の今までそこに囚われていて、そこに自分がどっぷり使っていたものであっても、この裁きの時離れよ。そして離れて立つならば、その裁きに巻き込まれることはない。王たちも商人たちも海の者たちも、今の今までこの中にどっぷり使っていた者たちです。でもその裁きを見て、彼らは遠く離れて立って、さあこれからどうするのか、新しい歩みを与えられるところに立つことになりました。聖書の学者の中にこういうことを言う人がいます。神の裁きの中に驚かされることはほとんどない。しかし、その裁きの中にある恵みにたびたび驚かされることである。神が裁かれるということを見たとき、裁かれる対象の歩みを見たら、ああこれは仕方がない、神の裁きももっともだと驚くようなことは別に何もない。ただその裁きの中にある恵み、こんなものもそれでも救われるのか、こんなものもそれでも神は憐れむのか、 その裁きの中にある恵みを見るときに、信じられないような驚きを覚えることがたびたびある。今の今まで、どっぷりここに使っていた者たちを、神は悪と切り分けて、人を救い、悪を除く。驚く恵みがここにあります。そして、その大バビロンが倒れていく中に、19章、天の軍勢の高らかな声が響き渡ります。過去の中一節、ハレルヤ、救い栄光力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって地を汚した大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの地の報復を彼女にされたからである。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。神の裁きがなった。悪しき者が取り除かれた。すべての神のしもべたち、小さい者も大きい者も神を恐れかしこむ者たちよ。我らの神を賛美せよ。このお方の栄光、力、救いを称えよ。大軍勢が声を高らかに、その賛美の声はこだまして響き渡る。天の光景が繰り広げられていきます。18章は最後も最後。神の救いの完成がいよいよここに実現する。それを迎えようとしている時です。まさにこの時を待って、神の民を忠実であれ、耐え忍べ、この歩みを歩み通すのだ。終わりの時、患難はますます激しくなるだろう。あなたが置かれた身分も危うくなるだろう。迫害の手も及ぶに違いない。でもなお、この時を待って、忠実であれ、耐え忍べ、それがあなた方の救い、もたらすのだ。神の確かな救い、そこに至るまで信仰者の愛。これが黙示録の大きな大きなメッセージです。そして私たちは励ますものであり、力を与えるものであり、喜びを与えるものです。私たちがそこに至るまで。おそらく皆さんの心の半分はそれで、ああ、そうなのか、と喜びを得て、力を得て、今与えられているところでなお歯を食いしばってでも、土台に立って歩むことができるだろうと思います。しかしもう半分に、それだけではスッキリできない、もやもやした感情が残るのではないでしょうか。というのは、私はそれでいいのかもしれない。しかし私だけでいいのだろうかという思いです。よく信仰者はキリスト者は独善的だというふうに言われます。あなた方はいい、自分たちが神のものとされ、清いものとされて救いに預かると言っている。確かに最後の時にその救いがこういうふうに完成するとすれば、あなた方はそれを信頼して喜んで歩めばそれでいいだろう。ただ、自分たちが正しくて自分たちが救われれば良いと言って、それで本当にあなた方は終わらせようとするのか、それが独善的であるということの裏に隠されているメッセージでしょう。あなたは私のことを神にないもの、正しくないものを滅ぼされるものと言っている。そして私は滅ぼされてあなたは救われるということの中であなたはそこに喜びを見出そうとしている。本当にあなたの信仰はそういう信仰なのか。クリスチャンでない方はそういうふうに私たちに問いかけてくるわけです。一体私たちはどう答えればよいのでしょう。終わりの日に救いの完成がある、私たちの歩みは報われて最後の最後に喜びに至る、私は神のものなのだ、確かにそうです。でもそれだけで能天気に喜ぶことのできない私たちの身の回りの状況と大切な方々の置かれている歩みと目にする心の胸を締め付けるような痛ましい嘆きの現実との中で、 自分が正しくされて自分が救われるだけで本当にいいのだろうか。そのことを心に留めながら、七つの教会の中で語りかけられた一番最後の教会、ラオデキアに対する語りかけを見ていきましょう。三章まで遡っていただきます。三章の十四節のところです。ヨハネの黙示録三章の十四節。ラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。ここにアーメンである方、忠実で真実な証人と書かれています。神は徹頭徹尾変わらず、最初から最後まで救いの実現のために労して私たちに関わってくださる方です。アーメン、その通りである。忠実で真実で変わらないお方です。最初から今に至るまで、これからも救いということのためにまっすぐにその歩みを貫かれているお方です。そのお方がラオデキアに向かって、その救いの実現のために語りかける言葉が次の言葉になります。あなた方は、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。真実で変わらない方は、このご自分の民としたものを決して口から実際に吐き出すことはありませんけれども、あなた方のこの熱くもなく冷たくもない生ぬるいこの歩みを私は吐き出してしまいたいほどに、へきへきとしていて、あなた方に語らなければならないことがある。あなた方が聞くべきことがある。それは何か。あなた方は生ぬるくなってしまっている。17節、自分は飛んで豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。いつの間にかあなたは自分の姿を忘れて、何もかもが満たされているかのような気になって、ぬるまったい歩みの中にあるのではない。確かに神のものとされた。でも、あなたの歩みのどこが、何が、他の人々と違うというのか。考えてみれば、私たちの周りには、私が誇れること、私が人よりも秀でて、本当に尊敬されて良い歩みを築いていると自負を持てるようなことが本当にあるのでしょうか。私も人と変わらない哀れな罪人であり、欠けがあり、愚かであり、それこそ大バビロンのところにおびき寄せられて、身を崩して誘惑に乗っかって、痛み悲しみを抱え、そして過渡みや快楽の中で自分の生活が何か良いものであるかのように有頂天になり、しかしそのさなから嘆き悲しみの痛みの現実を突きつけられては困惑し、そんな意味をしている哀れで惨めで裸で盲目のものと言われて、本当にその通りなんだはずなのに。そして世の中には、私より立派な素晴らしい良い歩みをしている人がクリスチャンでなくてもたくさんいるにもかかわらず、なぜ私は飛んでいる、満たされている、何の問題もないと、そんなところに落ち着くようになってしまうのでしょうか。そんな無自覚に自分自身の姿を見誤ってしまうものに対して、神の語りかけはこう続きます。18節、私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。 私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。私は本当は貧しいのだ。だから神から受ける金を受け取るように。私は本当は裸なのだ。だから裸を覆い隠す衣をいただくように。私は本当は目が見えないのだ。目が見えるようになる薬をいただくように。私は本当は惨めで哀れめなのだ。主の悲しみの中に悔い改めて回復へと至るように。なぜあなたは自分が何者かであるかのように問題がないと言って歩めてしまうのか。さらにその言葉はこう続きます。私は戸を叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに彼女のところに入って共に食事をし、私と共にあなた方も食事をする。勝利を得る者は私と共に私の座につく。私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じ。父なる神が御子キリストを招いて父の御座に座らせたように、御子キリストも私たちを招いてそこに連なる座に座らせてくださる。戸を叩いて私を迎え入れなさい。共に食事をしよう。親しい者としてあなたは神の座に招かれる。そう、確かに惨めで哀れなものでありながらも、私を迎え入れて私のゆえに御座に迎えられる。そんなあなた方の歩みが熱いか冷たいかであってほしい。私はすでに満たされ満足しているというぬるいものであってほしくない。このことを最初にお話ししたサマリア人への例えと合わせて考えてみましょう。レビ人も祭司も重傷の人が横たわっているのを見ました。しかし彼らは道の端を通り過ぎて自分たちの道を急いで行きました。彼らは自分には問題がないと思っていたことでしょう。自分は救いが約束されていて、行く手にそれが待っていて、ここの痛ましい現実は自分とは関わりがないと感じて自分の道を歩いていったのでした。彼らはその後仲間に出会った時、今日はな道でこういう人を見かけたんだ、本当は助けるべきだっただろうかと後悔をしたでしょうか。悔いて話して今からもう一度戻ろうかと言ったでしょうか。おそらく彼らはそれは言わなかったんだろうと思うんです。見て道の端を通り過ぎた彼らにとってその日は何事もなかった一日として終わったんだろうと思う。彼らにとっては何事もなかった一日だったんです。痛ましく悲しく嘆きの中にいる人にとってはその日が人生の中で最悪の最も助けの必要な日として、厳然たるものとしてあるにもかかわらず、彼らにとっては自分の救いが保証されていると考え、自分の歩む道に何の不足もないと考えている彼らにとっては、その日は何の変わりもない一日。そんな風に思うものになってくれるな。痛むものを見ながら心を痛めないものになってくれるな。この悲しみと痛みの現実に直面したときに心を動かされない、足を動かされないものになってくれるな。熱いか冷たいものであってくれ。あなたの直面する現実の中でサマリア人は祭司やレビ人から比べれば何段階も神から遠いというふうに言われていた人物たちでした。神の民から除外され、退けられ、押しのけられていた人物たちです。しかしさ、見たことに心を動かされて、足をそこに向けていきます。近寄っていきます。ひざまずきます。そして彼の傷の手当てをしました。持っている。彼は医者ではありません。特別な人ではありません。特別に多くのものを持っていてそれができたということではありません。普通の人です。そして彼がしたのはできることだけです。持っているもので、傷の手当てをして、彼をラクダに乗せて連れて行って、 宿屋にお金を払って解放してやってくれと言う。自分にできないことを頼んで出かけていったんです。ごく普通のできることしかしていません。でも彼はできることをしたんです。彼は自分を神の前にどういうものだと自覚していたかわかりません。でも彼はこの時、私だけが先に進んで何とかなればいいとは思っていなかったんですよね。私たちの与えられている信仰の歩みは、自分には救いが約束されていて、自分たちだけが救われればそれでいいと、そう考えることを許されない歩みとして、隣り合う者たちの間に置かれ、罪の歩みの間に置かれています。私自身もまた罪の中を歩んでいるものです。そんな私が、私を含めて私の大切な方々を含めて、やがていつかあの天の大軍勢の中に神を称える声を響かせる一人となること。私がその一人となること。合わせて私が今日出会い、その中に埋もれ悲しみ、助けを必要としている人もまたその一人に加えられること、そうして私たちはすべてのものに対する、神が招かれるすべてのものに対する救いが完成することを待ち望み、そこに向かって共に歩むものとされている。そんな歩みの中で私たちは、自分は大丈夫、自分だけが救われれば良いという生ぬるい、いつの間にか自分だけは大丈夫という、そこに落ち着いてくれるね。暑いか冷たいものかであってほしい、私たちの愛が、神様が私たちを救いに招くという時、それは痛み悲しみの現実の中から回復へ導く神様の招きです。神の座に私たちを招かれているんです。その歩みは私たちの前にまっすぐな道として貫かれていきます。アーメンである方、忠実真実な証人が私たちの前に導きを与えてくださるからです。だからこそ私たちは毎日の中で直面する自分自身の罪の現実と、私の周りにある罪の現実の中に神の救いをもたらしていくものとして、神に代わって何かをしろというのではありません。できることで足を向けていくだけのことです。それを神がどう用いられるかは神様のなさることです。その神様の御業を私たちは果たしながら救いを待ち望んでいくようにと導かれています。それがこの地上を神の現実をもって生きるように招かれている私たちの歩みです。悩むこと、悲しむこと、痛むこと、ジレンマを感じること、葛藤すること、大いにそれはすべきことで、その中に神を仰ぎ、その中に共に救いを受ける道を見出していく、そして確かに与えられ、備えられていく、それが私たちの歩みです。ご一緒に、道の端ではなく、一つ一つのことに向き合って、神様の御業を受け取りながら歩んでいこうではありませんか。ハレルヤ。万物の支配者である我らの神である主は王となられた。王の王、主の主、この方にある救いがお一人お一人から始まり、すべての人に及ぶものでありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。